自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月7日火曜日でございます。この放送は前日の7月6日に収録したものをお届けしております。あらかじめご容赦ください。七夕ですね。ゾロ目です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。だから何っていう感じの年齢になっております。七夕、七夕を意識してます、僕は。それはなぜかというと、平塚の七夕祭りがあるからですね。かといって平塚の七夕祭りに僕が行っているかといったら全く行ってないんですけど、道路がその交通規制かかったりとか、まあいろいろと不都合が出る都合上ですね、七夕祭りの最中は僕自身が茅ヶ崎から西へ行くことがあんまりないんですよね。ただ今年の平塚の七夕祭りについてはもう日曜日には終わっているので、昨日ですね、この僕が収録している6日が月曜なんで、5日日曜日には終了してるんで、特に今はねもう問題ないんですけれども、やっぱりね、平塚の七夕祭りってすごくにぎわうイメージがあるし、実際にぎわうんですよね。で、交通規制もその街の中思いっきりやるから、あの主要道路はね、まあ抑えないにしてもそれなりに混雑するっていう気がしていて、やっぱ通りたくないんですよね。なので昨日は、まあ、僕はおとなしくしてましたけれども、七夕祭りね、うちの子なんかは行ってましたけど、やっぱり平塚の七夕祭りっていうと、まあ、そうやってにぎわうのと、あとは、まあ、ヤンキーがねたくさんこう出てくるっていう、それが名物でもありますから、今でいうところのブレイキングダウン的な、そういう人たちがですね、ワイワイともう本当に楽しそうに出てくるわけですよね。場合によっちゃそのブレイキングダウンが流行ってるから、もしかしたらストリートブレイキングダウンかましてるかもしれませんからね。平塚ってそういう場所なんですよ。あの平塚在住の人には大変申し訳ないんですけど、非常にそういうイメージが強いっていう部分はおそらく地元の方も承知してると思うんで、僕はもうここはあの遠慮せず言っちゃいますけどね。まあでもね、なんかそういう雰囲気もまた伝統的に残っていくっていうのは日本人の気質だと思うんで、まあなんでしょうね、お祭りってそうじゃないですか。男も女も祭りごとっていうのは動物に帰るじゃないけど、野生に帰るようだね。だから大きなお祭りの、10ヶ月後にたくさん子供が生まれるって言いますよね。例えば青森のねぶた祭りなんかだと、あのねぶた祭りの10ヶ月後にはあの子供がたくさん生まれるみたいな、そうよく聞く話なんで、まあでもそういうもんなんじゃないかなと思います。そもそも祭りって道祖神祭とかね、そういうのもそもそもそういうものがきっかけだったりするんじゃないですか。だから少子化ですから、皆さんあの計画性はあった方がいいと思うけれども、無理のない範囲でね、計画的によろしくお願いしますといったところでございます。さて、まあちょっとね、野生に帰るって言葉が出てきたんで、こう夏山シーズンに入ってのクマ問題についていろいろとやっぱりニュースが飛び込んでくるので、僕も正直ちょっと気にしてます。例えば先週だか先々週に八甲田山でタケノコ取りをしていた地元の方が遺体で発見されて、そのクマを発見した時にそのそばに遺体があったっていう話で、クマに襲われたんじゃないかっていうニュースでしたよね。 で、その方は山にはもう昔から入っている方で、まあ、地元のその山菜採りであり、そのタケノコ採りだ、毎年入ってた人なんでしょうね。その方が八甲田山中で、まあ、熊被害に遭って、まあ、お亡くなりになられたということでですね、非常に悲しいニュースではありましたけれども、これによって去年と同じように八甲田山の登山道が一部閉鎖されました。で、昨年、確か昨年ですよねの、熊被害による八甲田山の登山道閉鎖については、秋口くらいに猟友会が該当する熊を、射止めたということで、で、登山道が改めて開通したっていうんですよね。まあ、今年も同じような流れになると思いますから、その人間の味を覚えてしまったクマっていうのはやっぱり一刻も早く駆除していかないと、他に被害がね及んでしまうので、クマかわいそうとは思うけれども、でもこれはもう人間社会としては致し方ないことなんですよね。だから、まあ、一刻も早くね、みんなが安心できる環境が作れることが優先なわけですよね。僕はそれには賛同します。それと北海道のトムラウシで、50メーターほど前方にヒグマがいて立ち往生してしまったっていうんですね。で、確か4人の登山者が、まあ、全員一緒のグループではなかったと思うんですけど、まあ、みんな、まあ、クマがいて前に進めないねってなって、最終的にはレスキューを呼んで、そして、救助されたっていうんですけれども、これはちょっと僕はね首をかしげましたね。なぜならば、もしそのクマがその登山者のことを全く気にしていなかったとしたら、なんて言うんでしょう、背を向けるというのはリスクがあまりにも高いかもしれませんけれども、その人は前に進むことしか考えてなかったのかなっていう疑問なんですよ。で、そこでレスキューを呼ぶくらいだったら引き返せよって思ったんですよね。クマによって前に進めないから助けてくださいってちょっと違うんじゃないかなっていう気がしました。まあ相当ビビったのかもしれないですけどね。どう思いますか？例えばね、トムライシだとしたら、まあおそらくハイマツだったりクマザサだったりね、そういう、大きな木のない、ある程度見晴らしの効くような地形の中で、そこでクマがいたんでしょうね。で、クマがいたぞなんてなってね、昔からいますからね、普通にあの辺は。それで、なんて言うんだろう、やっぱりクマがね登山道の近くにいることによって、ちょっとどうしていいか分かんないなみたいになるっていうのはもう昔からしょっちゅう聞いていた話なんですよね。で、僕のガイド仲間なんかもそういう場面には、まあ、出くわした経験がある人なんかたくさんいて、で、そういう時どうしてるかっていうと、まあ、様子を見るなり、もしくはクマに、自分のことを知らせるような、例えば爆竹だったりとかそういうものを鳴らして警戒をしながら、しれーっとそこを通り抜けたりしてましたね。それがベストな方法なのかっていうのはわからないですよ。だけど前に進めない、自分の行きたい方向に行けないからって救助を呼ぶって、ちょっとその人を交代することさえできなかったから救助を呼んだんですかね。なんともわかんないです。本当にその場にいないとね、なんとも言えないけど、とにかくそうやってクマによる登山、まあ山菜採りはちょっと別だけど、登山道、登山者とクマっていうのはね、まあやっぱりクマのニュースがとても上がってるから、みんなが警戒するのは当然だし、で、昔からあったことも 昔だったら大したニュースになってなかったようなことが今はやっぱりこう取り上げられてますよね。まあでもそれは件数が多いから仕方ないのかもしれないけど、そこでね、クマ対策って何すればいいのっていうところなんですけど、それはね、エリアによって相当違うんじゃないかなと思うんですよ。一つ興味深い記事がね僕の目に留まったんですけれども、それはどういうことかっていう と、知床ですね。知床ってクマ密度おそらく日本一のエリアですよね。本当に僕が以前にシーカヤックで知床半島を一周した時に、1週間かけてね、その時見たクマの数は延べで言ったら20頭じゃ効かなかったと思うんです。1週間7日間ですよ。7日間で何回遭遇したかわからない、本当にクマだらけでしたからね。それとそれはね、まあ沿岸なわけですよね。海のそば、まあ僕らは海をぐるっと回っていたわけなんで、海からクマを眺めるっていう状況ですよね。または上陸したらその上陸した陸地にクマがいたみたいな。で上陸してちょっと疲れたねなんて言ったら、まあ、僕らの身長よりも高いような草むらから急に僕らの声を聞いたクマがですね、スッと立ち上がってクマの胸から上がね見えたみたいな。それだって僕らよりも背の高い草ですよ。そういうそこで胸から上をこうバッと見せてきたクマというんですか、僕らのことを覗いたわけですよね。相当でかいですよね。まあ、その時僕らどうしたかって言ったら、もう一回カヤックに乗り直してそのビーチを離れましたけれども、そうかと思えば岩礁帯って言ってね、岩がたくさんこうニョキニョキと海から生えているところを、岩の隙間を縫うような形でカヤックを漕いでいた時に、なんかふとその岩の上をパッて見上げたわけですよ。その岩をこう通り過ぎる時にね。そしたらその岩の上にクマが寝ていたりとか、そんなのがまあしょっちゅうあったわけですね。だけどその知床の海沿いにいるクマというのは、まあ、番屋っていうね、漁師の人たちが利用している小屋があるから、そこで、人間の存在というのは知ってるかもしれないけれども、少なくとも人間の食べ物のことは知らないみたいなんですよね。それを知ってしまったクマは駆除されてます。だけど知床半島の付け根、観光地になっているところについては観光客がワイワイとやってくるわけですよね。しかもガイドなしで自分たちドライブで来てるわけですよ。そうするとクマからすれば車だって珍しくなければ、人の姿も珍しくない。中にはクマに持ってる食べ物を与えてしまう人もいるかもしれないですよね。実際いると思うんですけど、とするとですね、クマは人間慣れしてるんですよね。でそこから今度は徒歩で国立公園内を歩き回る人はやっぱりクマを警戒するから、クマ鈴を持っているってわけですよ。で全員が全員クマ鈴を持ってるくらいの勢いになってくるそうなんです。まあそれはそうだろうなって思うんですけど、そうすると人間に慣れてるクマだから人間とは鈴を持っているものだっていうふうにもう認識をしているそうなんですよ。クマってすごく学習能力高いんですってね。だからこそ人間の味だったり人間の食べ物の味を覚えてしまうと、それは自然界に転がっているものよりも美味しく感じてしまう可能性があるわけだから、じゃあ鈴が鳴っていたらそっちに行ってみようってなる可能性だって十分あるわけなんですよね。だからね、クマ鈴はただやかましいだけで 実は知床半島のその観光地化されているところについては全く意味がないっていうふうに言ってましたね。だからクマが気にしてないって言ってました。とするとただのノイズになってしまうんですよ。例えばクマ鈴じゃなくてもラジオを鳴らしているとかっていうことにもついてもそうなんだけど、そんな人が自分たちの周りにワンサカいたとしたら、森の中がじゃんじゃかじゃんじゃか鈴が鳴り続けてるわけですよね。そうすると鈴の音は聞こえるけれども、クマの気配が全く感じられなくなってしまうって書いてありましたね。そりゃそうでしょうと思いますよね。だから人がクマが歩いて枝をバキバキっと折る音だったりとか、ガサガサガサって森の中を草木をかき分けながら歩いてる音というものそのものがですね、自分の耳に入ってこなくなっちゃうっていうんです。だからこっちはクマ鈴を鳴らしてるかもしれないけど、そのクマ鈴を気にしないクマが普通に歩いていることに人が気づかない。とするとどういうことかっていうと、その登山道を歩いている時に、人間のことを気にしていないクマがいきなり登山道に現れてくる可能性が十分にあるんですよ。で、そのクマが近づいてきてることを人間が気づけないことによって鉢合わせをする。鉢合わせをしたことによってクマが驚いて、そこで防御反応に出て人を叩いてしまうとか、アタックしてくるっていうことにつながる可能性が十分にあるっていうんですよね。だから、めったに人の存在 に触れることがないクマは、クマ鈴だったりとかラジオだったりとか人の話し声っていうことにはすごく敏感で、うわなんかいる逃げようってなるかもしれないけど、みんながジャカジャカ鳴らしているところのクマに対してはむしろクマ鈴鳴らすなって言ってましたね。静かに歩けと。静かに歩いてガサガサ言うクマの足音に人が耳を聞く耳を立ててね、耳をそば立てて、そして気配を感じなさいって。だからやり方って全然違うんですよね。人がめったに入らないような北海道の谷間でさ、渓流釣りをやっていてね、で滝をいくつも越えていくような深い谷間だとしたら、そこは例えば爆竹を鳴らして俺たち今ここにいるぞっていうのをなこう知らせていくっていうんですよね。そういうのはね、クマもなんだと思えば、その音から遠ざかろうとするっていうのは自然の動きなんじゃないかなと思うんだけど、だその銀座通りのようなね、知床半島、まあそういうところもしかしたら日本他にもあるかもしれませんよね。例えば丹沢なんかだとクマを見かける人ってめったにいないんですよ。もちろんいますよ、クマも存在してるんだけど、丹沢でクマを見たっていう話は聞くけど、そんなに多くない。だからそういうとこではクマ鈴が役に立つ可能性はありますよね。まあ、爆竹でもいいかもしれないけど、でそうやって爆竹をパーンって鳴らしておいて、要所要所でね鳴らしていけば、まあ、クマはやべえ自分たちこっち近づいてきてるなんかと思えば、それはそこから離れてくれる可能性もあるし、自分が何か捕食している最中にベルがリンリンリンリン鳴っていればね、たらあなんか来たってことでまたそこから離れてくれるかもしれない。だそういう対策っていうのが有効なのかもしれませんよね。山菜取りってさ、クマスジがリンリン鳴るほどあんま動かなかったりするのかもしれないですよね。特に根曲がり岳とかさ、自分も這いつくばってね、根曲がり岳ポキポキポキポキ降りながらそれを集めていくとすると、クマも一緒に捕食してるから、そこで鉢合わせっていうことがよくあるって言いますもんね。 だってクマの食べ物があるところに人間が入ってっちゃうんだもんね。まあ、クマ問題はまだまだ終わりっていうのはないと思うんだけど、まあ、とにかく人間も脳みそがあんだからさ、やっぱり自分がこれから行こうとしている山域、そこのクマはどんな、生態系をしているのか、少なくともニュースなどを見て、そこで把握していった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ということで皆さん、クマ問題は、まあ、まだまだ上がってくるでしょうけれども、対策は、まあ、それなりにあると思います。なのでみんながみんな対策をしてね、できるだけクマと遭遇しないようにすること、そうすることによってクマ被害のニュースというのがいつの間にか減っていくはずですからね。我々が気をつけましょう。クマのためにもね、我々が気をつけるというのが大事だと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。